石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるですが、
はい、
今日は気になるゲストをお招きしてお話ししていきます。ようこそ。
第2弾になります。どうもようこそいらっしゃいました。
おはようございます。大阪府議会議員の池川康明です。今日はどうもありがとうございます。ど
う
も今日は
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
池川さんは地元が出水市ということで。
そうです、私は出水市からの選出していただいている府会議員でございまして、今2期目でございます。
出水っていうと最近人口がたくさん増えていて住む人も増えていると、非常に魅力を感じる町だなということを私も思っていたんですけれども。
そうですね、出水市は古くからの歴史がある町と、それと反対に今おっしゃっていただきましたように、出水の中央部はですね、どんどんと新しい町ができているというふうな形で、古い町並みと新しい町並みが混在してて、人口も今増えておりまして、もう18万人を超えまして、近い将来20万人ぐらいになるんじゃないかというふうに言われてる。
なんか大きなショッピングモールとかも ね、できたりして、お買い物に行く人も多いみたいですよ。
ぜひともね、緑も自然も豊かなところですから、はい、足を運んでいただきたいというふうな思いもございますし、今日はちょっとそういう私の地元の出水を大いに皆さん方にご紹介をしてアピールさせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
でもその昔から住んでらっしゃる方もいらっしゃれば、新しく住まわれた方もいらっしゃるので、新しく住まわれた方はなかなかそういった歴史とかもご存じないかもしれないですね。
そうなんです、案外ですね、そういうことが知らない方も多くてですね、こんな話はここの地元だったのということがね、いっぱいあるんで、今日はですね、ちょっとそんなこともですね、ご紹介をさせていただきたいなというふうに思っております。
例えばどんなことが。
まず一つはですね、篠田の森の白狐伝説というふうな、そういう伝説があるんです。
伝説、
はい、これはね、皆さんもね、後でお名前言いますけども、あ、この人のところだったのというふうなことなんですけども、昔大阪の摂津の国からですね、安倍の安名という人がこの篠田の森の方に来た時にですね、その村人に一匹の白い狐がですね、追いかけられてて怪我をして助けを求めに来たんですね。でその安名さんがその白狐を助けた、そのことによって村人が今度は怒りましてね、はい、今度はその安名さんに対して暴行を振るって怪我をしてしまって、
狐をいじめてた村人が逆に怒っちゃったんですね。
で怪我をした安名さんが自分の摂津の国に帰ったんですけども、その後すぐにですね、若い女性が訪ねてきたそうなんです、
はい、
でその人の名前が葛の葉っていう女性 でその女性がその怪我をしたその安名さんを献身的に看護して、そして体も良くなって、そして二人は愛し合うようになって、そして子供が生まれたと、こういうところの話まではですね、いい話だなというふうに思うんですけども、はい、ある時ですね、その子供と三人で生活をしている時に、その葛の葉の女性のお尻に尻尾がちょろっと見えたらしいんです。
あら、
そして
実は
で、それでその安名さんが、お前は狐かというふうなことになった時に、実は私は昔篠田の森で助けられた白狐でございますと、その恩返しということでやってまいりましたというふうな話をするんですが、でも自分の素性が分かってしまった以上は、もうこれ以上一緒に住むことはできないというふうなことで、まだ幼かったその子供を置いて、はい、そしてその若を残して立ち去るんですね。でその若がですね、恋しくば訪ね来てみよう泉なる篠田の森の恨み葛の葉という、こういう和歌なんですが、それを残して立ち去っていったという、はい、そういう話なんです。でもその安名さんも子供もその葛の葉さんのことが忘れられずに、何とか帰ってきてほしいということで、泉のその篠田の森に訪ねていくんですね。そしたらある時その白い狐が出てきて、涙を流しながらその親子を見守ってて、そして葛の葉のその女性に姿を変えて二人の前に現れるんです、
はい、
で子供がお母さん帰ってきてほしいと言った時に、もうこれはもう帰れないと、だけどもお前はこれからしっかり勉強して世の中の人のためになるように頑張るんだよというふうなことを言って、そして別れるんですね、
はい、
でその子供がそのお母さんのその言葉通りに頑張って、後の皆さんよくご存知だと思いますけど、陰陽師の安倍の生命というふうな、ですからその安倍の生命の生誕地になるということで、葛の葉稲荷神社という今の神社が、そういったことが伝説的に伝えられている神社なんですね。もう一つね、
はい、
紹介させていただきたい。
ぜひぜひ。
もうこれもね、皆さんが日常的にね、よくね、あ、そうだったんだというふうな話になるんだろうと思うんですけども、
はい、何でしょう。
西福寺というお寺がありまして、
はいはい、
これが別名雷寺って昔から言われてるんですね。
雷寺、
はい、
あの雷のお寺、あの
空からな、はい、空でなってる雷寺。実はこの昔に大雨が降ってすごい雷が鳴ってですね、
はい、
このお寺に雷が落ちたことがあったらしいんです、
はいはい、
でその落ちたのがこのお寺の井戸がありましてね、その井戸の中にその雷が落ちたと、
はい、
で村人たちがびっくりして、そこのお寺に飛んでいった時にこの井戸の中にうごめくものがあったらしいんですね、
はいはい
はい、で皆さん怖いんで、これは怖いということでその井戸を石の蓋をして塞いでしまったんです。そうするとですね、今度は雷天に戻れなくなっちゃったんで、
雷様がその井戸に落ちてきちゃったということなんですね、
はいはいはい、それで雷さんはですね泣いてですね、村人たちにどうか返してほしいと、そこまで言うんだったら返してあげようと、だけど二度とここに落ちてくれたら困るから、それだけは約束してほしいというふうなことを言って、はい、そして蓋を開けてあげるんです、さあその時に雷さんはありがとうございます、もう二度とここには落ちませんというふうなことで帰っていくんですけども、その時に雷が鳴ってる時に落ちないように皆様のその地域の名前を言ってくださいと、
はい、
私はそしたらそこには絶対落ちませんからと、はい、いうふうなことをおっしゃって帰っていかれた、
はいはい、
皆さんの今雷が鳴ると桑原桑原って言われませんか。
言いますね。
おっしゃいますよね、私も言うんですけど、要するに雷さん落ちないように桑原桑原って言うじゃないですか、はい、ここのね西福寺のあるところが桑原町っていうところでですね、そこの地名が桑原、
その地名を言うようになったんですね。
だから桑原っていうのは雷が落ちようとするときに桑原だけは落ちてはならないところだから、雷さんに桑原といえばそこには雷は落ちないんだという、
落ちてこないと、
だから桑原桑原と雷が鳴った時に言うというふうなことが、
でもこれって全国的に言いますよね。
ですからね、まあ、そう、私のこれも事務所の近くにあるんですけども、桑原の雷伝説っていうのがこの和泉市のその桑原町のその西福寺というところが発祥だと。
なるほど。
案外皆さん知らないんで、
そうですよね、
私も知らなかったんですけどね、
それはすごい話ですね、
その井戸は残ってないんですか。
まあ、残ってます。
あ、残ってるんですか、は
いはい、見れるんですね。
雷さんがなった時にはまた皆さん桑原桑原とおっしゃっていただいたら、雷さんも落ちられないなというふうに思うんじゃないかと思いますけどもね。
ぜひ泉に行ってね、その話なんかも見ていただけるといいですよね、
はいはい。まあ、こういうふうなところが泉市内にはいっぱいあるんで、まあ、そういうところを1日かけて、まあ、ゆっくりと回っていただいて、泉の歴史とそして文化とそして豊かな自然に触れていただけたら本当にありがたいと思っております。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は池川さんにそういったお話伺いましたけど、はい、実際に他の伝説とかわからない方って何か知る方法ってあるんですか。
ね、今和泉市の、まあ、市のホームページにそういう和泉のさまざまなそういった伝説とか、またそういう物語あるいは史跡とか名所、そういうものをこう紹介しているところがございますんで、
はい、
和泉市のホームページからそちらの方にアクセスしていただけたら、よくわかると思いますんで、
なるほど、
はい、参考にしていただけたらと思います。
これから暖かくなっていい季節になりますから ね、
ね、
散策したいですね。
梅も桜も綺麗な時期になりますので、まあ、そういった時にまた寄っていただけたらなというふうに思います。
池川さんは実は私の大学の先輩に当たるんですけれども。
そうなんです、恥ずかしながら。
いやいや、何をおっしゃいます。公明党の、まあ、深井議員としてこれまで2期8年間、はい、活躍されてこられて、その泉のいろんな名所とかあるいは魅力をこう見出す活動をずっとされてこられていたので、ぜひラジオに来てそういう話を紹介していただきたいなと思ったんですが、これまで池川さんがその、まあ、2期8年間の中でその泉の、まあ、さっきおっしゃったような観光名所あるいは観光開発あるいはまあ泉の発展のために取り組んでこられたことなんか何かご紹介していただけるようなことありますか。
そうですね、やはり泉というのは先ほども言いましたように緑が豊かなところなんで、まあ、こういうものをやっぱり次の人たちにしっかり残していきたいというふうなことで、取り組んできました。まあ、昔は泉の山の木というのはですね、まあ、大変まあ建築のように使ってくれてたんですけども、最近は外国のね入ってくる木材がどんどんどんどん安くて入ってくるので、なかなかもうそういう山林業というのも成り立たなくなって、はいはい、そして山を持ってる方々もまあ高齢になってきて後継者もいないということで荒れ放題になってたんですね。で今ご存知のように、まあ大阪府もまた地元の和泉市もそれぞれみんな財政も大変ですから、なかなかその山を整備したくてもできなかった。 これをなんとかする方法はないかなというふうなことで、ちょうど5年ぐらい前になると思うんですけど、私は大阪府でこういったちょっと提案をさせてもらいまして、お金がないならお金のある企業とか会社にね、力を貸してもらったらどうかなと。そしてそこの企業とか会社の人たちの、人で社員の皆さんの力と、そしてそのお金でその山を整備してもらえば、これは一石二鳥になるんじゃないかと。企業だって社員の皆さんのリクリエーションに山に行ってそういうことができるし、そして山を持っている方々もそういった力を借りて山を整備することができると。そして山を整備するということは、取り戻さず、大きな雨が降った時に土石流になったり、そういうふうな災害を防ぐことができると。これは一石二鳥になるんじゃないかと。
そうですね、
その企業とそして山を持っている方々の間を大阪府が仲人をして、そういう制度を作ろうということでできたのが、名前かっこいいんですよ、アドプトフォレスト制度を言いましてね。
アドプト
というのは仲人という意味なんです。フォレストというのは森林ですよね、そういうふうな大阪府が仲人になって山を整備する、森林を整備するという、そういう制度を作ろうということで、全国で初でこれができましてね。
なるほど。
今では17箇所ぐらいでそういったことを今やってくださってまして、どんどんどんどん広がってるんで、土曜日とか日曜日とか休みの時に都会から山の方に来て、そしてリクレーションを兼ねたそういう山の緑と親しみながら森林整備をして、そしてリフレッシュしてまた月曜日から頑張ると、こういうような形で泉の方にも来てくださってます。
なるほど、
はい、
今日はね本当に素敵な話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
今日は大阪府議会議員の池川康明さんに来ていただきました。